まあ、一応言うときますと、改めて8月8日の扉さんでのライブとか、8月3日の竹内太一くんとのラジオトークライブ配信での弾き語りコラボなんかがありがとうございましたって言いたいとこなんですけど、まあもうそれは散々 X とかブログでネタにしてますし、まあ、とにかく僕8月に入っていろいろ予定があって、まあいろいろあって、まあそれを報告してきたわけですけど、一個ネタにし忘れた話があるんで、まあ自慢というか、まあもうここで言うとかないともう言うタイミングないと思ったんで自慢話なんですけど、なんとですね、8月8日のその大阪ナンバーじゃない、心斎橋だ、心斎橋、まあ僕ナンバーだ、ナンバー駅から心斎橋まで歩いて行ってるんですよね、での扉さんの、まあ、ライブ会場に向かう最中にですね、なんとチータンってわかります？あれゆるキャラかな、ゆるキャラというか、なんかあの暴れてるキャラクターいるじゃないですか、あのチータンと、あれは扇町リバープレイスだから FM 大阪ですね、 FM 大阪の前で遭遇したんですよ。しかも撮影中に遭遇して話しかけてもらって、まあ、話もして、で僕ギターケース持ちながら歩いたんで、チータンがギター弾く真似してくれたりとかして、で握手とかしてくれたりしてまあチータンってなんかあの一斗缶あるじゃないですか、一斗缶に向かってガシャーンってぶつかって暴れたりとか、まあ破天荒なゆるキャラなんですけど、めちゃめちゃ優しかったっすね。でめちゃめちゃ優しくて、で話しかけられて、いやあの一斗缶とか痛くないんですかって聞いたら、いやあの陽性なんで痛くないですってことを、まあ近くにいたスタッフの方から、まあ、通訳してもらって教えてもらいましたね。まああのスタッフの人が常に周りに何人かいて、その方がいろいろ、まあ通訳ですかしてくれるんですけどね。ただ僕自身、まあ小心者というか小市民やなと思ったんが、おそらくですけど撮影しても OK やったはずなんですよ。全然撮影しても怒られへんと思うんですけど、携帯電話を取り出して写真を撮ろうという気持ちが全く湧きませんでしたね。やっぱり僕まだまだ小心者というか小市民やなと思うのが、有名人を目の前にするとなかなか携帯電話を取り出して写真を撮ろうという気持ちにならないもんですね。なんかもうそんなことをするのが恐れ多いというか、もう完全に体が固まってしまって写真いいっすかっていうのが無理でしたね。だってもう 2,3 分以上なんか一緒にお話したりとか、まあ、一緒に歩いたりしていたんで、そういうタイミングはいくらでもあったんですけど、一緒に携帯電話で写真撮るっていう風なことは無理やったんで、だからその僕がチータン、撮影中のチータンと遭遇したという証拠は 何一つ残ってないというか、そうそう、だからチータンが多分大阪の難波か心斎橋に現れたっていう動画が近々多分出ると思うんですけど、その時にもしかしたら、まあ、カットされてるかもしれませんけど、僕も映るかもしれないんで、まあ、もし僕が映ってたらそれ大々的に自慢しようと思うんですけど、まあでも僕滋賀県出身ですけど、ひこにゃんにまだ一回も会ったことないですし、ふなっしーもないですし、で僕神戸在住ですけど、あの小さいおっさんにも会ったことないんで、だからゆるキャラ初めて生で出会いましたね。まあ思ってるよりすごいいいもんですね。なんか例えば天皇陛下と会ったことがある人って、まあ、いるんですよね、僕の周りに。その天皇陛下とお会いしたら、もうその天皇陛下からのそのオーラがすごいというか、そのもう会うだけでパワーもらえるっていう話を聞いたことあるんですけど、天皇陛下と比べていいのかわからないですけど、ゆるキャラチータンからもパワーが出てましたね。もうパワーもらいましたね。まあそんなわけで、実は横池8月8日のライブ前にゆるキャラのチータンに出会っていたという話が今日の1個目の話ですけど、あと2つ目の話ですけど、まあ僕ポッドキャストをやった時代から、まあ僕フォークシンガーなんで、フォークシンガーらしく時事ネタに突っ込むということをずっとやっていたんですよね。しかも僕はポッドキャスト週1更新していたんですけどね、この10分も横はもう月に1回やるかやらないかぐらいの更新頻度なんですけど、まあやっぱり今ホットな話題といったらね、あれですよね、フワちゃんとやすこさんですよね。まあそのまああの人ラジオ降板したじゃないですか、フワちゃん。まあでラジオなんて特にスポンサーからお金もらって成り立ってる媒体なんで、だから まあその X で、まあ、死ねって書いたじゃないですか、まあ、死ねなんていう人なんか使おうもんなら、そらスポンサーさんもついてもらえないんで、そらラジオ降板されて叱るべきやと思いますし、まあ死ねはあかんと思うんですよね。でそのやすこさんもそれに対してとっても悲しいって、まあ一行だけ X 投稿したじゃないですか。まあそれも気持ちはわかるんですよ。僕もそんなに死ねってメールもらったらそらとっても悲しいってのはわかるんですけど、だからこれは大前提の上です。だからその死ねはほんまに良くないし、とっても悲しいっていうのもすごいわかるというのは大前提の上のでの話なんですけど、横井圭の個人的感想から言わせてもらうと、二人とも面白くない、おもんないんですよ。もうそれじゃああかんやろって僕思うんですよね。だってその最初そのやす子さんが、やす子オリンピックでは生きてるだけで金メダルなんでみんな金メダルっていうね投稿をしたわけですよ。まあそれはすごいいいなと思うんですよ。あ、これはほんまに心洗われる、まあ心が和やかになる素晴らしいツイートだってほんまに思ったんですよね。だからいい投稿だと思ったんですけど、それに対してですね、まあフワちゃんがですねお前偉そうなんだよでしたっけね、何偉そうなこと言ってんだ、死ね、お前なんて予選敗退だって、まあ返したわけで、まあ死ねはほんまに良くないですけど、ただすいません、めっちゃ申し訳ないですけど、僕の個人的な主観から言うとお前なんて予選落ちだって言うのは結構僕面白いですね。僕は結構おもろいと思っちゃう方ですね。なんかまあ死ねは良くないですけど、その着眼点なんか、うん、面白いわって思うんですよね。でそれに対してですよ、でフワちゃんはなんていうか、まあ元 YouTube、 元ですかね、まあ元 YouTuber、 今も YouTuber かもしれませんけど、でまあ言ってみたら存在が芸能人みたいな人じゃないですか。だからまあ存在を売ってるような人ですけど、やす子さんお笑い芸人じゃないですか。だからお笑い芸人なんで、それはもちろん死ねって言われたらそれは悲しいですよ。僕もそんなん送られたらほんまに悲しいですし、ほんまに死にたくなっちゃいますけど、ただあのお前なんて予選敗退だっていうのはそれボケでありフリーだと思うんですよ僕は。だからそれに対してもうちょい面白い返しをしてほしいんですよね。でとっても悲しいなんて書いちゃうもんやから大炎上したって思うんですよ。まあこれ僕と同じ意見をまあネットでもまあたまに見かけますけど、あれでとっても悲しいなんて言っちゃうから炎上するんですよね。だからお前なんて予選敗退だって言われたら、例えば僕やったら、いやすいません、あの決勝トーナメントぐらい行かしてほしいなとか、いや1回戦ぐらい勝ちますよとか、多分そういう返しを僕多分すると思うんですよね。でそういう返し来たらフワちゃんが、いやいや決勝まで行けよとか、いやもうちょい頑張れよとか、そういう返しをしたらめっちゃお笑いじゃないですかこれ。そういうまあ殴り合いがあったらめちゃめちゃおもろいわって思うんですよね二人とも。けどとっても悲しいっていうのはもちろん気持ちはわかるんですけど、お笑い芸人としては失格じゃないですかあの会社は。でとっても悲しいというまあ投稿さえなければこんなに大炎上してなかったと僕は思うんですよね。もちろんとは言ってももちろんその死ねっていうのはダメですよ。ダメなんで、それはまあラジオも降板させられると思うんですよ。だってあの人らはスポンサーからお給料もらってるわけなんですけどね。ただだから多分ですよ、多分屋敷隆人さんとか島田紳助さんがまだもしテレビに出ていたりね、まあご存命やったりしたら二人ともおもんないんじゃって言うて話終わりやと思うんですよ。あの勝手に想像して悪いですけど、多分上沼恵美子さんも多分思ってますわ腹の中では。だからね、それにまあ一般人と一緒にしたらあかんっていうのは大前提の上で言いますけど、一般人レベルだったらあんな返し普通にあるじゃないですか。だから世の中で騒いでる人たちは何を、それこそフワちゃんじゃないですけど、お前ら偉い人ぶってんねんと思いますよ。お前らいつからそんな偉くなったんって思うんですよ。お前らだってそういう失敗ぐらいいくらでもすれろとまあ思うんで、ほんまにしょうもない問題やなと思いますし、であとこれまあ昨日ぐらいに僕 X で投稿したんですけど、あの僕はむしろ問題発言さえしなければ OK って思ってるような人間が一番嫌いなんですよね。でそんでもってまあこれはもう今年に入っての話なんですけど、そのほんまに典型的な問題発言さえしなければ OK って思ってる人間に僕思いっきり傷つけられたんですよ今年。もう向こうは、まあ、僕のというか周りの、いや僕のですね、僕の 空気とか気持ちを読んで適切な発言をしてきたんですけど、その裏にあるものというんですかね、その人の本心というのが透けて見えるような内容で、まあもう自己保身しかしてんやんけお前っていうのがまああって、むしろ僕は適切な発言に深く深く傷ついたという経験を今年しているんで、だから問題発言さえしなければ OK と思ってる人間が僕は一番嫌いなんですね。ですが世の中、特に僕は音楽活動もしますし、こういう配信活動もしてるんですけど、世の中はパワーゲームです。つまり力の強いもんが勝ちであり、力の強いもんが正義です。そしてパワーゲームというのは数字のゲームです。つまり数字を持ってる人間の方が勝ちで、数字を持ってる人間の方が正義です。残念ながら僕は配信全然回ってません。ライブ配信しても全然人見に来ません。ミュージシャンとしても売れていないんです。つまりそんな僕がどんだけ正しいことを言っても僕が負けですし、僕が悪者なんです。数字を取ってる人間、人気のある人間の方が正義なんですよね。ただね、そういう人間からもうとんでもない嘘をつかれるとね、傷つくんですよ。だからまあ僕も傷ついた経験を今年してるもんからすると平和やなってちょっと思ってしまった感じなんで、そういう傷ついた心はですね、ぜひとも皆さんチータンの動画を見て癒されましょうね。え、まあなんかチータン最近もなんか一とかに突っ込んでなんかおまわりさんにしょっぴかれてましたけど、もうああいうのを見て笑いましょうってことで、久しぶりの10分も横井でした。